ジャカルタからこれは Voice of the Nation の日本語プログラムです。このプログラムはインドネシアのニュース、情報、音楽をお送りします。引き続き周波数 3325kHz やウェブサイト www.foinews.id から Voice of Indonesia の放送をお聞きください。インドネシアより世界をお届けしている Voice of Indonesia です。Selamat malam, konbanwa, Rizna no minasan. Kyo, watashi, Eさん ga 1 jikan no nihongo hosou wo okuri shimasu. Sore de wa minasan, mazu wa niusu wo otsutai shimasu. Higitsuzuki shuhasu 3325kHz ya webusaito www.foinews.id kara Voice of Indonesia no hosou wo okiki kudasai.リスナーの皆さん、ニュースです。それでは最初のニュースです。パンデミックにもかかわらず、水産生産は増加し続けることについてお伝えします。海洋水産大臣であるエディ・プラボー大臣は、世界の様々な地域の人々が以前として水産物を食べる必要があるため、コロナウイルスの世界的大流行の中で国内の漁業生産は止まらないと述べました。これは水曜日にジャカルタで影響を受けたコロナウイルスのコミュニティに何千もの魚と食品のパッケージを引き渡す間の仮想会議でエディ大臣が語ったものです。エディ・プラボー大臣によると、彼の党はパンデミックの真っただ中に魚を生産することを止めたり絶望したことはありません。海洋水産大臣はいくつかの免許が緩和されたまたは輸送船やコロナウイルスの発生により影響を受けた多くの商品の輸出に関連するなど事業集体に与えられた分配もあったと述べました。エディ・プラボー大臣はまた彼の事務所は魚の飼料価格の問題を議論するために様々なビジネス関係者と調整したと述べました。以前、エディ・プラボー海洋水産大臣はコロナウイルスのパンデミックの中で魚とエビの飼料ビジネス集体が価格引き上げを遅らせることに同意したと述べました。それでは次のニュースです。北京の住民はまだ家に残ることを選んだことについてお伝えします。一部の北京住民は中国の州都の保健当局がコロナウイルスの流行の高いリスク地域として指定した後、家に残ることを選択しました。北京市で最も人口の多い地区レベルで4人の家族が致命的なウイルスにさらされた後、集団発生が新たに発生しました。チャオヤンの住民は、5月5日から始まる労働者の祝日期間中に、中国南部の広西自治区桂林に休暇を取る予定です。しかし、ニーズを聞いた後、銀行員として働いていた30歳の女性は彼女の計画をキャンセルしました。チャイナデイリーによると、4月22日水曜日に、さらに4月19日日曜日の厚生保険委員会は、過去14日間以内に北京のチャオヤン区に住む人々が国産検査を受ける必要があると発表しました。チャオヤンは危険度の高い流行地域に指定されているため、近隣の州や都市から戻る場合は、最初に検疫を受ける必要があります。 それでは次のニュースです。インドネシアはプラスチック廃棄物を削減するための根本的な行動計画を開始することについてお伝えします。インドネシアは2025年にインドネシアの海洋のプラスチック廃棄物の量を 70% 削減し、2040年にプラスチック廃棄物がなくすためにプラスチック廃棄物を大幅に削減する行動計画を発表しました。これは水曜日にジャカルタで開催されたプラスチック汚染の大幅削減、インドネシアのマルチステークホルダーアクションプランによるデジタルローンチングの基調講演でルフッビンサルパンジャイタン海事投資大臣が語ったものです。ルフッ大臣によると、インドネシアは海洋ゴミに対処するために、以前は既存の政策で世界で2番目に汚い川であるとされていたチタルン川のイメージを復元することから、多くの都市にハイプラスチックのリサイクル施設を建設することまで様々な取り組みを行っています。インドネシアは昨年の世界経済フォーラムで立ち上がられた新しい官民連携プラットフォームであるグローバルプラスチックアクションパートナーシップに参加しました。それからインドネシアは世界の最初の国となり、プラスチック汚染の課題を克服するための対策によって推進される包括的パートナーシップであるインドネシア全国プラスチックアクションプランパートナーシップを立ち上げました。現在同じパートナーシップがガーナとベトナムでも準備されています。それでは次のニュースです。イラン発の軍事衛星が起動することについてお伝えします。イラン革命警備隊は水曜日に最初の軍事衛星を軌道に打ち上げたと発表しました。使用されている技術についてさらに説明することなく、非常に影響力のある部隊はヌール衛星の打ち上げに衛星キャリアメッセンジャーが使用されたと述べました。打ち上げはイランとテヘランの核ミサイル計画に関する米国との関係が熱くなり、1月3日のバグダードでの米国の無人観察機でイランの最高将軍であるカセム・ソレイマニ・シーが殺された数ヶ月後に行われました。国家テレビ局によると、イランの最初の軍事衛星ヌールは水曜日にイラン中央部から2段階で打ち上げられました。IRGC のサイトを通じて、打ち上げは最高に衛星は軌道に到着しました。ヌールは現在地域表面の 425km 上を周回しています。それでは次のニュースです。オーストラリアの指導者は、米国がコロナウイルスのパンデミック調査について話し合うことについてお伝えします。オーストラリアのスコット・モリソン首相は、米国大統領であるドナルド・トランプ大統領とドイツ及びフランスの指導者との電話会談で、コロナウイルスの大流行に関する国際調査への支援を要請しました。オーストラリア政府によると、4月22日水曜日に、オーストラリアは世界の保健機関からの反応を含むパンデミックの起源と広がりについての独立した調査を推進しました。コロナウイルスは昨年末、中国中部の武漢市の市場に出現したと考えられています。ロイターによると、このウイルスは世界中に広がり、230万人が感染し、約16万人が亡くなりました。モリソン首相は、ツイッターのアカウントで、トランプ大統領とコロナウイルスに対する両国の健康反応と経済運営を続ける必要性について、非常に建設的議論を行ったと述べました。それでは最後のニュースです。感染病の急増により、シンガポールは検疫を6月1日まで 延長したことについてお伝えします。シンガポール政府は、地域の検疫期間を2020年6月1日まで延長し、コロナウイルス感染の急激な増加を抑えました。これは、リー・シェンロン首相が火曜日に語ったものです。彼は、検疫はほとんどの宿場と学校の閉鎖をカバーし、サーキットブレーカーと呼ばれ、もともと2020年5月8日まで設定されたコロナウイルスの伝達の連鎖を断ち切る手段だと述べました。しかし、シンガポールは先週政府によって課された検疫規則の下にある狭い移民労働者の寮での感染によって引き起こされた事件の数の急増を記録しました。リー首相は検疫期間を延長することで症例数を減らし、移民寮での感染がより広いコミュニティに広がないようにすることに役立つと述べました。リスナーの皆さん、これでニュースを終わります。イーさんが伝えました。リスナーの皆さん、コメントです。今日は、ルバラン2020年の規制は廃止されることについてお伝えします。インドネシア政府はついに正式に今年のルバランの規制活動をインドネシアの全ての地域で禁止しました。これは人間の動きを狭め、コロナウイルスの拡散を減らすことを目的としています。大規模な社会的制限と社会的距離調整がコロナウイルスの蔓延を防ぐためにキャンペーンされ、実施された後、規制禁止の政府の主張が実行しました。4月21日火曜日に限られた内閣会議でジョクルル大統領がルバランの規制禁止を正式に表明しました。この禁止事項は地域の人々に安心と快適さを与えることになります。さらに政府は様々な地点や陸路、空路、海路に監視ポストを配置することにより、気流の流れの監視を行います。ルバラン規制禁止令は4月24日金曜日に発行します。一方、官邸運輸大臣であるルフビンサルパンジャイタン大臣は、彼の党は後に規制する人々に罰金と監視という形で制裁を科すと述べました。制裁措置は2020年5月7日から実施されます。最も重要な禁止事項は、レッドゾーン地域で実行されます。人の体内でのウイルスの潜伏期間は14日間ほどであることを誰も知られているように、実際にウイルスの感染しているにもかかわらず、健康な状態にある場合、ふるさとや家に帰ることで直接関係のある人に感染します。実際、規制禁止の提案は2019年末に多くの医療専門家から提出されました。現時点までにコロナウイルスで患者を治療するのに有効な薬やワクチンは見つかっていません。科学者たちは治療のための万能薬を見つけるようにとしています。しかし、ルバランの規制禁止の少し遅れたものの政府の公式の数値は生命の健康と安全に関心がある多くの人々が救います。大規模な社会的制限の影響を受けた企業に対し、政府からいくつかのインセンチーブが提供されるまでに以前に実行されたクドパ警察の作戦など、行き来禁止の実施をサポートする側面が展開され始めています。社会的及び政府的スキームはコロナウイルスの影響を受けるすべての地域に展開されています。もちろん、規制ことが禁止されているため、インドネシアの人々はまだイードアルフィトルとシーラトゥラヒムを言うことができます。 しかし、シャワール月の1日のより重要な意味は、彼らの家で礼拝活動を行うことによって、全能の神に近づくことです。リスナーの皆さん、これでコメントを終わります。
現在、コロナウイルス感染の発生が起きています。このコロナウイルス感染に関連して、体調が悪い人には担任に感染しないようにマスクを着用するのが良い。そして、このウイルスの感染に避けるために、頻繁に手を洗って、体調を崩さないように、スタミナを維持してください。最後に、コロナウイルスについて知っている人に、コロナウイルスが知らない家族や近所の人々に教えて、お互いに助け合いましょう。ジャカルタから、これは Voice of the Nation の日本語プログラムです。リスナーの皆さん、今日の歴史です。今日は1984年4月23日にエイズを引き起こしたウイルスはアメリカの研究チームによって発見されたことから始めます。1984年4月23日にアメリカのマルガレット・ヘクラル保健福祉大臣はアメリカの国立がん研究所でロベルト・ガロー博士とチームが HTLV-3 とラベル付けたレトロウイルスエイズの原因ウイルスを発見したと発表しました。ヘクラル大臣はまた HTLV-3 を固定するため診断用血液検査の開発も発表しました。次は4月23日に国際本の日についてです。1995年にユネスコは15世紀にスペインのカタルーニャで開催されたラ・ディアダ・デ・サン・ジョルディのイベントに基づいてパリで総会を開催し、4月23日は国際本の日を思い出させるものとしました。ラ・ディアダ・デ・サン・ジョルディフェスティバルは男性が恋人にバラを贈るイベントでした。受け取ったバラの代わりに女性が男性に本を渡し始めました。さらに4月23日にヨーロッパで有名な作家が生まれ死亡しました。国際本の日は作家、出版社、配給会社、簿記組織、そして人類の社会文化的価値を高めるために一緒に本を宣伝するコミュニティの間の感謝の形です。最後は2007年にロシアの初代大統領ボリス・イェルツィンが亡くなったことについてです。ボリス・ニコライエフィチ・イェルツィンは1991年から1999年までのロシアの大統領でした。イェルツィンの時代は革命的な政治的変化、民主主義、そして主要な政治的、経済的、社会的問題の存在を特徴とすることでロシアの歴史の中で劇的な時代でした。彼の時代に彼は国の収入と支出のバランスを取る目的で政府予算を大規模に削減し、西側小国から資金を借り、その結果ロシアは1998年に深刻な経済危機を経験し、1930年 大のヨーロッパとアメリカの大恐慌よりも悪化しました。彼は1999年12月31日に大統領を辞任し、フラジミル・プーチンが次の大統領となりました。ボリス・ニコライエフィチ・ヤルツィンは2007年4月23日に心不全で亡くなりました。リスナーの皆さん、これで今日の歴史を終わります。
Aku ikhlas melepaskan.
Listener の皆さん、Indonesia より世界を届けしている Voice of Indonesia です。次はインドネシア語をお伝えします。
Voice of Indonesia。
リスナーの皆さん、インドネシア語です。今日はワイカンバス国立公園のマングローブリハビリで、パンデミックの中で社会はエンパワーメントすることについてお伝えします。環境森林省はランプン州のワイカンバス国立公園地域の環境地帯にあるマングローブ林は森林農家グループと森林地域周辺のコミュニティにエンパワーメントすることにより回復させるための取り組みを行っています。4月19日日曜日にワイスプティのワイスカンプン流域を呼び、保護管理センターの責任者であるイディ・バンダラシーは周辺コミュニティのエンパワーメント手法を使用したリハビリ活動により賃金と投資の供給の両方から農民グループと周辺コミュニティの収入が増加すると予測されると述べました。収支や労働力などのすべての材料は地域の周りにある天然資源から取られています。この活動はコロナウイルスパンデミックの社会経済的問題に取り組むための政策の一部でもあります。2017年から続いている活動は、ワイカンバス国立公園地域の環濠地帯にあるマングローブ林地域を復元できると期待されており、特に現在のコロナウイルスパンデミックの時に活動場所周辺のコミュニティの収入と福祉を高めることができます。イディ・バンタラ氏によると、今年は9万750本のマングローブの茎が25ヘクタールの面積に植えられ、予算は約3億1900万ルピアに達しました。関係者は、ラハユ・マンディリ森林農家グループのメンバーです。このリハビリの取り組みにより、25ヘクタールの地域のリハビリと周辺コミュニティの福祉の改善の成功に加えて、ワイカンバス国立公園の環境である沿岸地域が、マモウや海水の侵入の危険から保護されることも期待されています。さらに沿岸地域の生態系の質を高めるために、同時に生物移動性は漁師の漁獲量に影響を与え、ワイカンバス国立公園地域の社会的及び技術的保全にも影響を与えます。リスナーの皆さん、これでインドネシア語を終わります。
Terbawa, I
リスナーの皆さん、インドネシアより世界をお届けしている Voice of Indonesia です。次はインドネシアでの観光や地元の人たちの知恵などをお伝えるバソインドネシアのコーナーです。
リスナーの皆さん、バソインドネシアの時間です。今日は西ヌサタンガラ州のバトゥドゥラン観光村をご紹介します。西ヌサタンガラ州の首都であるスンバワブサールにはバトゥドゥラン観光村があります。この村は海抜850メートルの標高に位置しています。この場所の温度は摂氏18度から21度です。そのパノラマは冷気のある田舎の形をしています。バトゥドゥラン観光村はスンバワブサール市の方向から南へ約26キロに位置しています。この村へは約45分でアクセスできます。ドゥランバトドゥラン観光村ではドルにして数字種の鳥のさえずりが聞かえます。バトゥドゥランには25種類の鳥がいます。例えばポンロール、サーメン、キツツキ、黄色い思い出、オーギの鳥とフクロなどです。この村では住民の活動に参加できます。つまり伝統的な方法でコーヒーを生産しています。蜂蜜、コーヒー、キャンドル、ナッツオイル、果物などの森林製品の形で中小企業ギャラリーに立ち寄ることもできます。バトゥドゥランには蜂蜜を引いたコーヒーウコン、キャンドルナッツをパッケージ化して油に変える収穫スリズムパッケージがあります。村はまた森林蜂の餌の供給源として非常に優れているため、高品質の森林蜂蜜の生産者でもあります。バトゥドゥランスリズムウィレッジは2008年から現在まで蜂蜜を水切りしたハニッタピング技術を使用して森林蜂蜜の実作可能な収穫を実施した最初の村です。バトゥドゥラン村を旅するとテオドアの滝の涼しさも楽しめます。バトゥドゥラン村からテオドア滝の位置は約 3km です。滝の高さは約 8m です。滝の上には入浴に使用できる2つの大きなプールがあります。バトゥドゥラン村には写真を撮るためのいくつかの塔もあります。この観光村では4つのホームステイが利用でき、それぞれに3つの部屋があります。運賃は75,000ルピアです。リスナーの皆さん、これでバソインドネシアの時間を終わります。明日も他の魅力的なトピックでまたお会いしましょう。
Mengapa senyummu ada di malamku? Mengapa sedihku hilang dan berlalu? Rasa ini datang bersamamu.Cari-cari ku mencari hanya rasa ini.
Ku temukan senyumku.
waktu yang menunggu sampai kita bertemu. Cari-cari ku mencari hanya rasa ini. Lama telah lama ku tunggu datang hari ini. Biarlah yang lama berlalu, hati ini kini milikmu. Cari-cari ku mencari hanya rasa ini. Membutuhkanmu. Cari-cari ku mencari hanya rasa ini. Lama telah lama ku tunggu datang hari ini.
リスナーの皆さん、インドネシアより世界をお届けしているVoice of Indonesiaです。次は、インドネシアで起こった興味深い出来事についてお伝えするワルナワルニのコーナーです。
Voice of Indonesia。
リスナーの皆さん、ワルナワルニです。今日はインドネシアの職業高校の学生がシンガポール国際ファッションのイベントで優勝したことについてお伝えします。誇りに思った功績は再び国民の子どもたちによって刻まれました。2020年1月6日に4人のNU バナックルス職業高校職業学校の生徒がシンガポールチャンギ空港のアトリムジュエルレーメイユアルサクラグランプリコレクションのイベント2020年のアジア学生賞を優勝しました。インドネシアの学生の業績はダニア・プルガン、ナズラ・ムフィダ、ササビラ・ニザティンおよびフィラ・オリアのチャンピオンによって挙げらされました。さくらグランプリコレクションのイベント2020年のアジア学生賞のチャンピオンの一人ダニア・プルガンさんはシノビー X おにぎりのアイデアのコラボレーションであるシノギリのコンセプトを紹介しました。シノビは忍者の別名であり、おにぎりは日本人に人気の屋台料理の一種です。ダニアさんはチャンピオンに導いた創造的なプロセスは数ヶ月前にこのコンテストのテーマにあった適切なデザインコンセプトを見つけることから始まりました。最後に彼女はシノギリのアイデアを取りました。なぜなら2つの要素はアーバンとストリートウェアの外観を作り出すために一緒になった暖色の魅力を持っているからです。ダニアさんはまた忍びの黒い色は異性のいい目に見えない忍び寄ることを象徴してます。 そしておにぎりの白色は清潔で神聖な意味を象徴しています。これはアーバンストリートアーを作るための2つの非常に興味深い色の雑学です。4人の職業学生は7年連続で開催されたイベントでチャンピオンを獲得するのは簡単ではありません。2019年11月コンテストの初期段階ではエンユ・バナット・クルースの職業学生はアイデアを探しデザインコンセプトを主催者に提出する必要があります。彼らは東南アジアの6カ国のさまざまなファッション学校の何千人もの参加者と競争しなければなりません。その結果、ゼロム財団職業訓練学校はシチズンエコバッグプロジェクト等のコラボレーションや東京のエスモードジャパンで学習体験の商品の基礎ためにインドネシアを代表する12のファイナリストから7人の学生を成功に送りました。リスナーの皆さん、これで終わるの終わりの時間の終わります。明日も他の魅力的なトピックでまたお会いしましょう。
Tetap bertahan. Oh, oh, oh.
リスナーの皆さん、インドネシアより世界をお届けしている Voice of Indonesia です。最後はインドネシアの音楽についてお伝えする音楽の広場のコーナーです。
Voice of Indonesia。
リスナーの皆さん、音楽の広場です。今日はドメルシスの歌をご紹介します。ドメルシス、1969年にメダンで設立されたインドネシアの音楽グループです。初期メンバーはエルヴィン・ハラハプのギター、ベースのヒリント・ハラハプ、ドラムのレイノ・パンガベアン、ギターとボーカルのリザ・アルシャッ、キーボードのイスカンダルで構成されました。The Mercies の名前は1970年代に人気がありました。歌は愛をテーマにした歌詞で歌われたポップチャンネルです。ティアダラギの歌は The Mercies という名前を人気にしたシングルにヒットしました。非常に優秀であると考えられていましたが、その歌は当時の良い音楽構成を有していました。リスナーの皆さん、これでティアダラギの歌を聴いてみましょう。これで音楽の広場を終わります。
Yeah.
Voice of Indonesia.
Lama sudah tak kulihat kau yang dulu ku mau. Kadang ingat, kadang tidak. Bagaimana dirimu?
Voice of Indonesia.
リスナーの皆さん、これで日本語放送を終わります。最後までお聞きくださりありがとうございます。皆さん、ボイスオブネーションのソーシャルメディアアカウントをフォローすることも忘れないでください。 Facebook は The Voice of Indonesia、 Instagram は voice.of.indonesia、 Twitter は @POIIndonesia、 メールは poi@poinews.id です。それではまた次回お会いしましょう。